とその売れていく過程の中でね、はい、自分が若手とかの時にその運というのもこうあるじゃないですか。
そうですよね。
やっぱり運って大事ですよね。
運って大事ですよね、うん、だから若手なんかはそんなに実力もないんでね、うん、やっぱり漫才とか落語とかやっぱ芸で磨かれていくのは時間がかかるんでね、うん、そうまでそんな大差はないんですよ、うん、キャラクターもそんな大差ないんですけども、うん、差をつけるのは運って僕言ってきましたね。売れるための必要なことはね、まあ、挨拶できること、うん、時間を守ること、うん、運があるやつって言いましたもんね、
う
ん
う
ん、
その運を高めるためにっていうのはなんか学べることってあるんですか。
これはねなんか方法まだないですよね。僕もほんま教えてほしいんですよね、うん、知ってたら実は言いませんけど、うんうん、ただでも運があるやつっていうのはねちゃんと生き残ってるんですよ、うん、例えばね朝7時の仕事しましょうか7時に、はい新大阪集合にしましょうか大阪で、うん、ほんでまあ A 区と B のコンビ呼んどいた時に例えば A 来ないと、うん、でも10分待ったけどもうあかん仕事は行こう言って B と一緒にマネージャー行ってしもって、うん、こいつが後ですいません遅れましたけどどらんしたんでもなんか事故で電車止まってたんですよ、うん、言ったら僕らはそいつのことかわいそうと思いませんもんね。
あそうなんですか、
うん
うん、まあまあそう、う
ん、時間通り来られんかって消えてんなかわいそうって消されますからね。で僕らにしたらその人身事故か何とか事故か知らんけども事故があるより前に来てたよかったな昨日の晩から来ててもよかったのにな7時におるかおれへんかだけの差やねんでと差ですよね、うんうん、でもやっぱり世の中ってその頃だけの都合で動いてないじゃないですか、うんまあ、例えばイベントだったら一つね穴開いてしもったりとか、うん、番組やったらそれでスケジュール押せないとかもあるんで、うんうん、そういう意味で言うとやっぱり7時は7時にもらわなあかんのですよ、うん、まあ譲って10分待ったらもう10分までですよ、うん、時におれへんかったらかわいそうにな、うん、言うたらあんた運ないよなってことですよね。
なるほどね。それが雪であったとしてもそう
雪であっても
不可抗力だったとしても
答えは僕らにしたら持ってたお客さんにすればそんな分かってくださらないですよね、
うん、いてるかいてないかですもんね、
うん、雪降るって言ってたのにな昨日の晩からどっか駅前のホテル泊まってたら間に合ったのにね、うん、言って終わりですよ、うん、かわいそうにね言って終わりですよね。
かわいそうに言ってるけど全然かわいそうに思ってない
ですね。思ってますよね、うん、うんそういう差がつくんですよ。でこれはきっとねどんな方法か僕もまだ見つかってないんですけどなんかあるはずなんですよ。なんかあるはずなんですよ。それはね逆に言うと魔が差すっていうのはろくなことがないとき送りますよね、はいはい、僕もその刑務所でずっと講師やってるもんですからね、うんはいはい、やっぱ彼らってやっぱ魔が差したっていうムード持ってるんですよ。だったら10年間ぐらい俺なんでこんなことしてんかなみたいなとこ持ってる人いるんですよ、
うん、
そうやってきっと魔が差すんですね、
うん、
悪魔の魔ですよねきっとね、うん、魔が差す、うん、その逆のなんかあるんですか、うん、誰かが助けてくれるみたいな、うん、だ行きやでっていう知らせがあったらもう、まあ、駅前のホテル無理やけども友達がね例えば中崎町住んでるからお前止めてくれや今日だけ言うて、うん、そこ止めてもうたまにおったかもしれませんよね。
虫の知らせみたいなね。
そうそうそう、うん、だから魔が差すのの裏側にもなんかあるはずなんで、うん、ただ魔が差すのもじゃあなんで魔が差しちゃってなかなか分析できへんですよね、
うんうん、
日頃行いが悪いねん言われても魔が差すかどうか分かりませんしね、うんうん、日頃ええことばっかりしてるから言うてもう魔が差すかもしれへんしね、うんうん、ちょっとコツは僕も分からないんですけども、うん、運はあると思いますよ。
あのね、逆に今の切り口で言うと、
はい、
竹中さんこう謝罪のね、はい、吉本の中で謝罪を
こうやりました、ね、
やってこれたじゃないですか、
はい、
その謝罪をするってことはやっぱりその不祥事っていうか良くないことが起きたという、まあ、いわゆる魔が差したとか良くないこと、はい、それを見てご覧になって、まあ、謝る部分はあるとして、はい、その当事者を見てね、はい、その時はそこまでは思わないかもしれないけども、あこれはそうなるべくしてなったなというのと、はい、これは本当気の毒やなというのは どれぐらいの割合のもんですか。
いやあのどっかにやっぱり問題がありますね、うん、その先の、まあ、雪で遅れてしもたのはほんまに不可抗力で気の毒やけども、まあ、運がないってことじゃないですか。それで言うとそれ以外のはどっかに問題がありますね。だから僕は謝罪の会見をしたりとか直接被害された方に謝ることも何度もやったんですけども、一番大事なのは二度とそういうことが起こらないようにするという再発防止策をちゃんと探し出すことなんですね、
うんうん、
例えば、まあ、あるタレントさんの焼肉屋さんで食中毒が起こりました、うんうん、でやっぱ原因があるわけですよね、お腹痛になった、うん、それカンプロカッ、カンプロパクター菌か何かが問題やと、なんでそれが混ざることになったんやったら、例えば生のお肉をあの冷蔵庫から出して30分放置してた、
うん、
でこれ30分やったらあかんってことを次から守ろうなって、うん、あるわけじゃないですか、うん、でそのためにどういうチェックポイントを作るか、1人しか見てなかったの2人に帰るかなんて言うて二度と起こりませんっていうことまでを解明して初めて謝りに行けるんですよ、
うん
うん、ちゃんとね銀行でなんか横領してやめ悪いやつがおっとしたらあいつ辞めさせたからもう大丈夫って、その銀行安心できへんでしょ、
うんうんうん、
辞めさせて大丈夫じゃなくて、うん、二度と起こらへんのにするにはどうしたかを聞いて大丈夫ですよ、うん、
なるほど。
そういう意味で言うとね、やっぱりどっかに原因があるんですよ。これもちろん不注意だったりもするんですよ。でも原因があるんです、必ず、
うんうん、
それが二度とそういうことが起こらないようにしようというのはリスクマネジメントなんで、うん、僕はまあ謝罪はもちろんせなあかんからするんですけども、その後でやることっていうのは実は今後そんなリスクに出会った時にどう回避するか、うん、持ってたリスクを起こさないためにどう準備しとくかみたいなことを言うて回ってたんですよ、うん、
なるほど、
ね。
今ちょっとね僕の中で一つつながったのは、はい、その竹中さんがその中村さんからこう言ってもらった中で、
はい、
まあ、3割バッターになれよと、
はいはい、ありました、
うん、でそれは10本中3本のヒットを打つ3割じゃなくて1000本のうちの300本、
そう1000打数の3割は300本やから、うん、10打数3安打より297本はヒットいるで、
うんうん、
まあ、その代わり凡打とか三振とかあと何本ですか700やから700-7ですか、
うん
うん、までは ええねんで、
失敗をね、
失敗してもええねんで、うん、ただ結果僕が学んだことはその10打数で3割で終わってそこからもう次10打数0安打やったらもう次の21打席来ないですよ、うん、きっとね、うん、だからやっぱうまいことその期待かけ、うん、期待というか期待に応えるというか、うん、三振してるけどもこいつまたもっぺん練習しとったら次打っちゃうから、うん、もっぺん打席立たしたろみたいなね、うん、期待させるようなことをやっぱりさえなあかんし、それはポーズじゃダメですよね、
うんうん、
それだけのプレーをしてきた人っていうのはきっと10打数やのって1000打数立たせてもらうんですね。
そうそう、だから1000打数立たせてもらうプレイヤーになるっていう、う
ん、そうなんです、
その一つのコツっていうか、
はい、
方法がその失敗した時に、
はい、
しっかりそこから学んで、
そうですね、
どうしていこうかっていうことを自分の中でなんていうかな糧にしていく、
はい、
そういうおそらく相手に見える形でしていかれたから次送り出してみようっていう、ね、次ヒットを打つかもしれんっていう、うん、
でそれと加えるとその失敗した理由を他の人も教えてくれはったんですね。
ほう、
それって自分だけが気づくこともあるけど自分が気づけへんことありますよね。
はい、
そういう意味で言うと当たりも外れもありましたけども、いろんな人のアドバイスっていうのも糧でしたね。お前こんなことするから失敗してんねんと、うん、こんなこと言うの僕が気づいてないことやってするわけですよ、
はいはい、
うん、なんかそんなコツっていっぱい教えてくれるんですよ。
いやこのね、お金をかけずに物を売る好視点、この経済界さんから出たあの本っていうのは、
はい、
その中村秀夫語録でもあるなと思って
そうですよね、なんか久しぶりにもう2017年に中村さん亡くなって僕ちょうどうん、吉本辞めてアメリカで遊びほうけてる時やったんですけどね、うん、でまあ向こうで知らせを聞いて、うん、それから帰ってきてからお墓参りもしたんですけども、うん、なんかその時にやっぱりいろいろ学んだこと思い出しましたね。中村さんがこんなこと言うたなとか、うん、こんな中村さんにいたずら引っ掛けられたなとかね、うん、一回なんか仕事でホテル行ってる時に一万円フロアで座ってはるから住んではったからカードなんかかけないとボタン押さないフロアってあるじゃないですか、
はいはい、セキュリティ
そんなところにいてるくせに竹中がちょっとなんか買うてきてとか言うわけですほんであれ降りたんはええけどこれ帰られへんやん思って、ほんでまたどれかしら使えてきゅんでって楽しみ待ってるわけですよ。で僕はその時に大体の動線見て、ね、
うん、
あのホテルの裏方のスタッフのところの動線使って勝手にそこのエレベーターに行くと現れてて、お前どっから帰ってきたお前、
スタッフの動線で
そうそうそう、でやはり見てたらここやったら怒らへんのちゃうかみたいな、シュシュシュと入ってて、お前どうやって帰ってくかみんなで今相談しててんけど、お前スタッフの動線盗んだか、はい、
すごい面白い
面白いでしょ。だからそういうのは裏方もそうですけど、まあ、今のテレビ見てるとそうですよね。さんまさんとか松本とかが仲間とかにいろんな無茶ぶりとかしてる、うん、それと一緒ですよ、うん、で面白がってるんですよ、
うん、
どない答えるかなとどないしよるかなの、
うん、
一緒ですよ裏方も。
今そんなんを若い人にしたら拗ねますけどね
拗ねますよね。でも会社帰ってけへん、そのまま家帰りますよ。
それこそなんとかハラスメントみたいなね
ハラスメントありますよ。
おうおう、
なんやったらちょっとなんか公的っていう時点でもそれ仕事じゃないですよねって言いますよ今やったらね。そんな白黒発揮するもんばっかりしちゃうでってね、色って白から黒でもこうグラデーションですか、はい、いうのがあったら白も黒なるわけですよ、
うん、
青も赤なるわけですよ、うん、そうやってグラデーションあんのにもこの色なんかすぐ白黒つけたがるじゃないですか、
うん、
仕事じゃないからやらなくていいですよねとか、いやこれ仕事ではないけども、
うん、
ええやんみたいなのが通れんですね、うん、このだから曖昧なんか今ないんですかね世の中、うん、01になってからですかね、うん、
これ中村さんの言葉でもお客さんを楽しませるにはまず自分が楽しまなあかんって、
そうですね、
これ自分が楽しむコツってどこにあるんですかね。
だから芸人が一生懸命人を笑かすの見てたんで僕学んだんですね、あれ自分がこれ楽しめたらもっと変な話休みがなくても楽しいし、仕事がうまくいったらもっと嬉しいしみたいなね、うん、仕事の喜びをちゃんと芸人見てて学んだんですね、
うん、
あこうやって楽しく仕事やってたら失敗しても楽しいし、
うん、
先の話またチャンスくれはるから、
うん、
前向きに楽しんでやろうっていうのは芸人さんに学びましたね。持ってた芸人さんがいやいややってたらもう支配に来て明日から今度ええって消えますからね。そりゃそうですよね、
うんうん、
お客さんもお金払うって見に来てはって、
うんうん、
言
う
たら美味しいもん食べに来てる時に、
うん、
まずいもん出したら支配にえらいすいませんもうあいつ消しますよって消えますよ舞台から
うん、うん、
という意味で言うと彼らはもう精神性いい人を笑かそう思ってね、思わない人もいますけども、
うん、
笑かそう思って舞台立ってるわけです、うん、マイク一本の前で、
うん、
それにかけてるやつを僕ら毎日見てる側ですよ。大体でなんて無理ですよ、うん、 じゃないと人間関係コミュニケーション取れないですよ、うん、もうちょっと使えると言い過ぎですが言うたらそうですよね、うんうん、彼らと相談して物を作ったり思うこと考えたりちょっとしんどいけどもここ新幹線ね飛び乗ってくれるかすまんなとかいうのも含めてね、うんうん、コミュニケーションじゃないですか、うん、それは何やったら僕悪いコミュニケーションなんて全然見た目ってなくって、うん、コミュニケーションっていうのはええもんしかないんですよ、うん、ってことは楽しいもんしかないんですよ。
なるほど、
うん、だってもう後ろ向きの話だって後ろの歴史は戻らないじゃないですか、
はいはい、
でも今楽しい話で明日また頑張ろうって頑張ったら明日の歴史変えれるわけじゃないですか、うん、だから僕は楽しいおろうぜっていうのは芸人に学びましたね。もちろん彼らも裏でものすごい稽古したりするんですよ、はいはい、それこそあの M1 グランプリとか言うたらね前の日とかみんな変な、ね、朝まで練習してるくせに友達にはねどうらしてたの、うん、昨日カラオケ行ってたねとかね飲んでて朝までとか言うんですね、うん、そんなこと言うたって別の相手が怯えるわけでもなんでもないのについついね勉強でもそうでしたよね昔ね、うん、勉強してんのに人に言うたらかっこ悪いから、うん、もう昨日11時に寝てしまって何も勉強してんねん言いながら朝まで勉強するわけですよ、うん、漫才さんも一緒、
うん
うん、稽古してるくせに稽古してるって言うたらかっこ悪いです、はあ、でどこで見せるかやったらその与えられた5分とか15分で見せなあかんですね、うん、それ見てたら僕らもそれは影響受けますよね、うんうん。
で竹中さんはその芸人さんと付き合う部分と、はい、あと広報として、はい、後にね広報として記者の方とね
そうですよメディアの方、
はい、でまあいろんな事件というか、はい、ことを対応するときにやはりその記者さんとの人間関係作りっていうのが、はい、すごくできてたので、はい、あのうまくいって
助けてもらいましたね。でそれはまあ言い方ちょっと違うけども僕はファンを作ることだと思ったんですよ。もちろんお客様はファンですよね、
はい、
3000台2000台ハロって漫才や落語を見に来てくださるファンなんですよ。新聞記者もね人ですから、
うん
うん、吉本のファンにしたろと思うんですよ。僕にしたらだから吉本のことで大きなってる関西の記者の人やったら何言ってました岡八郎と花木を見てました見てたわええじゃないですか。そんな話しながら吉本のファンにしていくんですよ、
うん、
で全然違う畑から来た記者の人は、ね、吉本なんか見たことない人で演芸担当の人おるわけですよ、
うん、
僕は一日横ついてねちょ今日ヶ月ただで見せたるから座っといて見てえでって、はい、全部見てで終わってから、うん、例えばです文治崎を楽屋行ってから一回挨拶しときやほんまですかってファンになりますよね。そん
ななりますなります。
でそのファン作りが別にペンを緩めてね厳しいこと書いてもらうためにとかじゃなくって、うん、ファンとして付き合うてもうたら、うん、いい意味で彼らがアドバイスもしてくれるし応援もしてくるわけじゃないですか、
うん、
でまあ言いながら僕はそうやって仲間意識を持ってもらって、うん、吉本どうしたらいいかっていう目線であかんことはバシッと変えてくれ、うん、でもこんな面白かったいうことは面白かったで変えてくれ、うん、っていうことをやり合いするのが僕の広報の仕事やったんですよ、
うん、
今ってこの頃ねそのプレスリリースだけファックスとかメールしたらあの広報しましたって言ってるけどそんなん広報って言わないですよ、
うん、
ポスティングですよねそれ単に、
うんうんうん、
コミュニケーションして初めてやから僕の作戦は吉本ファンを作ることやったんです。ほうでさっきの話戻るけどそれやってる僕自身が吉本のファンやなかったらあかんでしょ。
あ、なるほど、
うん、本気になれないじゃないですか。
うん、でその吉本というものも今この瞬間の吉本じゃなくて歴史全体を含めた吉本っていうものをね、
はい、だから
おっしゃってて
この前105年史がちょうど100年史なので105年史が出たんですね、うん、で僕はその25年前から80年史を僕作ったのがあって、はい、やっぱりその歴史に学ぶこといっぱいあるんですよね、うん、さっきの打率の話じゃないけども過去のね遡ったいろんな先輩がもうトータルともう1万打席も10万打席も立ってあるわけですよ、うん、でこんな失敗してるわとか、
うん、
こんなおもろいこと成功させてるわ、うん、この時期にみたいにいっぱい出会えるんですね、
うん、
だそれって全部ね僕らの栄養分になるんですねあれ、うん、だから歴史に学ぶってほんまにある話ですよ。
う
ん、ぜひとも写真とか作ってらっしゃらない会社がおったら僕手伝いに行きたいですよ。
いや、うん、あとその広報っていうのは対外広報と社内広報社内にもファンを作る、
はい、
芸人さんもさらにね、
はい、
あの吉本好きで入ってきたんだけどさらに今いやこれからの吉本も好きになってもらうような、
はい、
巻き込むっていうのもされてこられてますもんね。
だからまあもうちょっとうまく言うと家族社員さんの家族もファンにしたいですよね。
お父さん
全然もう出張やりで帰ってけんわとかいつもなんか稽古が遅いから朝まで帰ってけんわやけどもお母さんとか奥さんとか、まあ、子供さんも吉本のファンやったらここはお父さん頑張ってんの応援しようってなるじゃないですか。
なるほど。
それほんまは家を帰り見ず仕事しかしてん男であっても家族さえファンにせなあかんのでそういう意味で言うと僕は社内広報がもちろん大事だったんですね。でその社内広報っていうのは普段はまあ社内報を出したり運動会をしたりすることなんですけども、まあ、もっと言ったら吉本ってテレビとかメディアでこんだけ出てる会社ですから そこが楽しそうとか、ピンクレー言うて1割しかくれへんらしいでと言いながらもね、面白い会社やねんのどんどんどんどん外に出していくことは、実は社内向けにもどんどんどんどん染み込んでいくんですね。だから全然違う業態やったらそれ分からないことあると思うんですよ。例えばお父さんがどっかの、ね、製鉄所勤めてはって鉄作ってどんなやったってピンとけえへんし、鉄作りのファンにはなれへんわってお母さん言ったところだけども、うん、吉本だったらファンになってくれますよね。文鎮さん面白いわ、いやいやいや阪神巨人上手やいうのが家におったらそこでも楽しい話題でしょ。だからそういう意味で言うと、内側にもファン作りをせなかった、それがだから社内広報というのは社内の社員さんだけなので、その向こうにいてる家族も込みでファン作りなんですよね。だからそのなんていうんですかね、ファン作りっていうのは、さっきの話で厳しいこと言ってくれるのもファンじゃないですか、
はい、
もうこの前と一緒のネタやんそれって言って怒られるわけじゃないですか。ほんだらあかんあかん、もうあのネタは三月間封印しようとかせなあかんわけですね。そういう意味で言うと、ファンこそが本当に教えてくれるもの、だから僕は社内広報っていうのは実は大事で、お父さんやお母さんが働いてる会社でどんな仕事してんねん、どんな風にお父さん頑張ったからこんなのが生まれてみたことをちゃんと社内に返していくんですね。それが一番僕が向いてるのは広報パーソンと思うんですよ。で広報の人っていうのは、そのテレビとか新聞とか雑誌とかといろいろ普段ね、メディアの人取り付き合いするわけですから、いろんなことを情報提供したり、いろんな質問があったり、たまに失敗したら謝ったりする、そういう、まあ、キャッチボールするわけですね、メディアと。でそういう要領で手に入ったものを社内に投げなあかんですよ、
はい、
その時はね、例えば同業他社の情報入ってきますよね、東京のホリプロとサンミュージックの若手こんな大会やってるのがこんな風に守ろいで、吉本とちょっとちゃうなんか演出してたらしいで、ゆうたんを僕が新聞したとかが聞いたり読んだりして、それそのまま社員に回すわけですね、ヒントになりますし、新しい商品作りになりますよね、そういう意味で言うと、外といろいろと取引というか情報を交換しているパーソンこそ内からそれ投げなかった
んです。なるほど。
もっと言うと、要あるパターンが大きい会社で社長さんがどっかの、ね、雑誌に取材を受けたと。でそんなんてよそにはいっぱい喋ってて、うちの人には知ってた当たり前言って喋ってへんことやけども、ほんまそんな記事こそ社員に全員読んでもうたらでしょ。
ああ本当ですね。
それが社内広報なんですよ。
ああ
るんですよ、社内で、あれそんなん出てたの知らんかったってよその人に聞かれるみたいな。お宅の社長この前おもろい対談出てたなー言うて、読んでませんわっていう社員が一番かっこ悪いじゃないですか、そんなんもうフィュッとみんなに読んどきゃとか、今やったらパソコンで言うと URL でいいじゃないですか、ここにおもろい記事あるから貼っとくから見ときゃってええわけじゃないですか。そういうことを外のものと中のものつなぐ役割も広報の僕は仕事だと思ってるんですよ。
なるほど。本当にね、体の血管で言えば静脈動脈両方やるようなもんですよね。
そうですよね。それがあって初めてね、やしもちろん心臓が体の隅々まで血を送ってくるエネルギーなわけやし、持ってたらそこに新鮮で血液いるわけじゃないですか。でそれはやっぱりみんなが競争しながら活性化してて、お金が欲しいやつもおるし、車が欲しいのもおるし、東京のレギュラー番組欲しいのもおるし、いろんな夢を具体的に持ってるやつが勝ちますよね。
夢は具体的な方が、
僕聞きましたもん、僕らその誰になったわけでもないですけどね、なんかお金あったら何でもできるやつにはね、いやお金を何に使うねんの俺は聞きたいねん、お金あったら何でもできるみたいな、こんなのも最大の神様思うとあかんで、何を使う、もしくは何が欲しいっていうことを言うてくれんと、お金ではそんなもん形やっても代わりのもんでしかないねんから、車が欲しいとか、なんかしらんけどマンションのこんなん住みたいとかでいいから、それを教えてって言って、みんなにそれを聞くように僕しましたね。それ言うてるやつやっぱり近づくんですよね。それはどうも学んだんですけど、ポルシェ欲しいね、ドイツ車かなんかベンツ乗りたい言うてるやつ、1年経ってベンツこうたか言うたらカローラ中古で買いましたでもそれは
近づいてる、
近づいてるってやつですよね、間違いないの近づいてるんですよその子。それを旗から見てね、お前ベンツとカローラで、まあカローラ怒られますけどね、比べたらあかんじゃなくて、そいつは近づいてるってことを分かったから。
なるほど、
だからそういう意味で言うと、ね、メルセデスかポースか、ね、欲しいっていうのが大事なんですよ。お金は欲しいじゃないですよ。だからこの子の子供で、ね、何欲しい言うてお金に子供って発達したら思いますもんね。お金が欲しいやろって、何か買いたいとか生きたいとか手に入れたい、それはないのって聞きたいんですよ。で野球選手になって金持ちになれたらいいじゃないですか。大リーグ行ってもうね、レギュラーでヒット打ちたいに言うんやったらええけども、お金欲しいにしか言えへんんですね、あれは誰が悪いんですかね。
で竹中さんはそういうね感覚っていうのは、なんか聞くところによると、お父さんとの
接点で、そうですよね、
お父さんは商売人、
商売、小さい自動車の部品屋さんやったんですね。 で、まあ、もうだいぶ前に亡くなりましたけど、まあ、部品屋っていうのは昔はいろんなメーカーごとにね、ホンダやダイハツやトヨタや日産のがあったんで、それをまあ別々の車屋さんから注文が入って、トヨタと日産とホンダのバイクも修繕せなあかんから、これ部品集めて、のいろんなとこ集めてくるような仕事やったやつ。
じゃあコミュニケーション取らないとい
けない。そうそうそう、そう行ったらいつも空箱いっぱい積んだんですよ。これ空箱ないねんって、何もなかったら寂しいやろとか言って。
それ実話ですか？
実話ですよ。
空箱し
か、で基本的には前言ったらブローカーみたいなもんですからね。その注文が入ったものを探すわけじゃないですか。まあ車も分からへんけども、これはブレーキパッドやからホンダの車やから、ここに頼んだらええねんとか、
なるほど、
これダイハツのも使えたから、ダイハツの方が今取引要件やったら安なるから、こっちのこと頼む、そういうことやるんで、ここに物持っててもしゃあないんですよ。
ただでもお客さん来たら、あ、ここいっぱいなんか部品ありそうやから、
なんかあるみたいやから、うん、部品屋みたいに見えるや
ろ、何でも何でもありそうやなっていう、うん、
部品屋みたいに見えるやろっていう勝手な印象を作ってましたよね。ほんま何も入ったねん、もの全部空箱でしたよ。でそれがまあ小さい商売人だったんで、僕はまあそこの子供やから、うん、なんとなくそのかかってくる電話はね、お母ちゃん怒られてますよ、ね、かかってきた電話すぐ取れって言われてますよね。言うたら今でも今、まあ、昔で言うと1度数やから3分10円とかじゃないですか、はい、電話ってね、はい、今はこの頃もネットとかなったりいろんな電話出ました。当時はかかってくる電話だから向こうお金かけてるわけですよ、うんうん、お金かけて大事な時間向こう費やしてかけてきてくれはる電話ほったらかしてどないすんの、一回で取れみたいな、3回以内には絶対取ってましたね。
へ、
うん、そういうのは教わりましたね、親父にね、うん、
その商売人として、商売人に対するリスペクトというか、
そうですよね、そうですよね、うん、だから、まあ、そのもちろん喧嘩もせなあかん時あるし、ね、そのまあ、何しろ仕事取った取られたがあるじゃないですか、うん、みたいなことあるし、嘘つかれた時にはちゃんとそこは正せ言わなあかんとかいうので言うと、うん、厳しいとこもいっぱいあったと思いますよ、うん、その電話だけかかってきて、それでうっしー大儲けなわけないですから、お商売人ってね、うん、やっぱその時その時にいろんな苦労もあったし大変さあったと思うんですけども、
あと子供との、ね、関係の中で普通とかみんな言うてるとか
誰でも知ってるとかいうのを、まあ、誰が言うてんねんって怒られましたね。僕らの時はあれがあったんですよ、象が踏んでも壊れないよって
筆箱ありましたね。
ほんであれ欲しい言うたんですよ、うん、でその時に親父にね、象が踏んでも壊れない筆箱欲しいね、みんな持ってんねんって言ったんですね、うん、僕はね、うんうん、みんなって誰やねん。いやいや、みんなってクラスの矢部内と山本と泉とかな、3人も手にしてもって、うん、みんなって言うたのに3人かお前。みんな、お前とこクラス何人や、40人かな、みんなやったら30人以上やな、大体30人以上持ってたらみんなやから、お前の3人はみんな言えへん、あかんって、あかんかったんですね、で当時同じようなことおかんも言いよったんですね、もう夏休みみんなで近所の人誰でも家族旅行行ってるらしいんだ。誰でもってお前誰やねん、今みんなって言うたな。誰や言うてみ、これは矢掛さんと松浦さんと井上さん、それ3件やろお前、みんなでもないし誰でもでもないよな、あかん、却下されて、で僕とおかん、あかんな、うまくできへんなみたいなことを言ってる時に、ちょっと経って親父が教えてくれたのは、みんなが持ってるとか誰でも行ってるとかどうでもいい、私が行きたい、僕が欲しい言って、一人称で言うもんや、そんなもん、まあ、言うたってお前筆箱書いたって勉強できるのならへんから書いへんけどな。
落ち
やっぱり買うてくれへんかったですけどね。
でもさっきのね、夢の話じゃないけど、私はこの車が欲しいとかね、はい、っていう自分の目指すものとしっかり向き合うというのと、はい、みんなが持ってるかっていうのではそれこそ願望に対する思いが違いますもんね。
そうなんですよ、だからその結果、まあ、みんなが持ってることで刺激を受けたとかね、お前古いの持っててかっこ悪いなあったとしてもですよ、かっこになったとしても欲しいのは僕であるってことから始めないとあかんのに、
なるほど、
みんなが持ってるから俺も持ちたいっていうのはもういらんと、そんなもん関係あれへんと、近所の人みんな言ってるのはみんな言えへんと、この町内会みんな言ったら、まあ、80件ぐらい言ってんやったら考えてもええけどなみたいなことを言って、家族旅行したことなかったですよね。
へ、いやでもそれもいい子育てだと思いますね。今もうみんな甘やかして ね、
そうですもんね、
欲しいならあげるのが愛情みたいに思いますけど、
そう、ね、
そういうなんていうの、超えられないというか壁を、ね、見せてあげるっていうのも、
そうですよ、ね、
大事ですよね、
うん、だからさっき の、 その私がっていうことでやっぱり喋るのになると、今日一番頭で喋ってくださったその自分の中にあるコンテンツみたいなことをしっかり知ることなんですよね、
う
ん、
あ、なるほど、
うん、それなんか周りだけ見てて、みんなが右向いてるから俺も右向いとかじゃなくって、自分も分かって右向くんだったらいいけども、うん、俺はその時にはもう天井見んねえと上向いてなあかんわけですよ、うん、その時はやっぱり一人称で語れなあかんので、うん、コミュニケーションの大事なことは伝え方を上手にとか、お話し方が上手になること以前に何を伝えたいかってことだけをちゃんと持っておいてもらったら、うん、あとはきっと 慣れていくと思うんですよ、伝え方は。でもその芯がないまんまコミュニケーションを取ろうとするから何も中身ないんでキャッチボールにならないですね。ぜひとも一人称でものを語る。